各所得の内容と計算。10種類に区分される所得がどのようなものか、また所得金額はどのようにして計算されるのかを簡単に見てみましょう。1. 利子所得。利子所得とは、預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託、および公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかる所得を言います。利子所得の金額は、収入金額がそのまま所得金額になります。なお、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された一定の公社債など、一定の公社債の利子は他の所得と分離して税額を計算する申告分離課税となります。平成27年12月31日以前に発行された同族会社が発行した社債を除きます。ただし、一定の公社債の利子については、確定申告不要制度を選択することができます。また、預貯金の利子などの所得については、源泉分離課税の対象となり、申告は不要です。ただし、国外で支払われる預金等の利子など、日本の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていないものなどは、申告が必要です。2. 配当所得。配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く投資信託の収益の分配などから生ずる所得を言います。配当所得の金額は、配当の収入金額から、株式などを取得するために借り入れた借入金の利子を差し引いて計算します。配当所得は他の所得と総合し、累進税率を適用して税額を計算しますが、一定の上場株式等の配当等については、他の所得と分離して税額を計算する申告分離課税を選択することができます。ただし、申告分離課税を選択すると、配当控除を受けられません。また、確定申告をする一定の上場株式等の配当等のすべてについて、総合課税とするか、申告分離課税とするかのいずれかを選択する必要があります。なお、一定の配当等については、確定申告不要制度を選択することができます。3. 事業所得。事業所得とは、商工業や農漁業、医師、マッサージ師、指圧師、針師、弁護士、俳優などのように、事業を営んでいる方のその事業から生ずる所得を言います。ただし、不動産の貸付や山林の流木、いわゆる立ち木のことを言いますが、これらの譲渡などによる所得は、事業所得ではなく、通常、不動産所得や山林所得として取り扱われます。括弧1、所得金額の計算。事業所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。括弧2、収入金額に含まれるもの。収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次の1から5のものも含めて計算します。1、金銭以外のものや権利などによる収入。2、商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額。3、商品などの棚卸資産について損害が生じた場合に受け取った保険金や損害賠償金などで、事業の収入に代わる性質のもの。4. 空き箱や作業くずなどの売却代金。5. 仕入れ割引やリベート収入。以上です。括弧3、収入金額の計上時期。収入金額は原則として 収入となることが確定したときに収入があったものとして計算します。括弧4、必要経費。必要経費とは、売上原価、その他事業収入を得るために直接要した費用、及び販売費、一般管理費、その他業務について生じた費用のことを言います。したがって、次の1から6のような費用は必要経費にはなりません。1、衣食住費、養育費などの生活費である家事用の費用。2、事業と家事の双方の目的のために支出される家事関連費。例えば、店舗兼住宅などの地代、家賃、火災保険料、水道光熱費、固定資産税、不動産取得税などのうちの家事用部分に相当する金額。3、所得税、復興特別所得税、住民税。4、罰金、過料、国税の延滞税や加算税、地方税の延滞金や加算金。この過料には、とが料という意味の過料、過ち料という意味の過料があります。5、資産の値下がりなどによる評価損。6、生計をいつにする配偶者、その他の親族に支払う給料や賃金、家賃、利子。なお、青色事業専従者に支払う給与は、一定の要件を満たせば必要経費となります。以上です。家事関連費は、事業用部分だけが必要経費に算入されますが、家事用の部分と事業用の部分との区別は、使用時間、床面積などの合理的基準によって、按分して計算します。家族従業員が事業にもっぱら従事している場合は、青色申告者と白色申告者とで、それぞれ次の A 及び B のように取り扱われています。A、青色事業専従者給与。青色申告者は、配偶者や親族に支払う給与が、次の1及び2の要件をすべて満たす場合には、あらかじめ税務署長に届け出れば、その給与を必要経費とすることができます。1、生計をいつにする配偶者や15歳以上の親族のうち、その年を通じて事業に6ヶ月を超える期間従事するなど、その事業にもっぱら従事していると認められる方に支払う給与であること。2、支払う給与は仕事に従事している期間、仕事の性質や程度、その仕事に従事する他の使用人や同業者の従業員給与。その事業の種類や規模、収益の状況から見て、仕事の対価として相当であると認められること。B、事業専従者控除。白色申告者は、事業に従事している配偶者や、生計をいつにする親族に給与を支払っても、その給与は必要経費とは認められません。代わりに、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずる事業にもっぱら従事する配偶者や、15歳以上の親族で生計をいつにする方がいる場合には、一人につき50万円。ただし、その方が配偶者である場合は86万円となります。または、次の算式で計算した金額のうち、いずれか少ない金額を必要経費とすることができます。事業専従者控除の計算方法です。事業専従者控除をする前の事業にかかる不動産所得の金額、事業所得の金額、または山林所得の金額を事業専従者の数プラス1で割ります。なお、青色事業専従者で専従者給与の支払いを受ける方や、白色事業専従者については、事業主の申告に際して、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、または扶養控除の適用を受けることはできません。4. 不動産所得。不動産所得とは、 次の丸1から丸3のような不動産の貸付などから生ずる所得を言います。丸1、土地や建物などの不動産の貸付。丸2、不動産に設定されている権利。例えば、地上権の貸付。丸3、船舶や航空機の貸付。以上です。なお、不動産所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。5. 給与所得。給与所得とは、給与所得者などが勤務先から受ける給料や賞与などの所得を言います。括弧1所得金額の計算。給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。括弧2、給与所得控除額。給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算します。給与等の収入金額が1625,000円以下の場合、550,000円が給与所得控除額です。給与等の収入金額が1625,000円を超え、1800,000円以下の場合、収入金額に 40% をかけて、それから100,000円を引いて計算します。給与等の収入金額が180,000円を超え、360,000円以下の場合、収入金額に 30% をかけて、それに80,000円を足して計算します。給与等の収入金額が360,000円を超え、660,000円以下の場合、収入金額に 20% をかけて、それに440,000円を足して計算します。給与等の収入金額が660,000円を超え、850,000円以下の場合、収入金額に 10% をかけて、それに110,000円を足して計算します。給与等の収入金額が850,000円を超える場合、給与所得控除額は195,000円です。この195,000円が上限です。なお、給与等の収入金額が660,000円に満たない場合には、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表に当てはめて、給与所得の金額を求めますので、今お伝えした計算とは若干異なる場合があります。括弧3、給与所得者の特定支出控除。給与所得者は、その年中の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合に、確定申告により、その超える部分の金額を、給与所得控除後の給与等の金額から控除することができます。特定支出とは、丸1、通勤費、丸2、職務上の旅費、丸3、転任に伴う転居費、丸4、研修費、丸5、資格取得費、丸6、単身赴任に伴う帰宅旅費、丸7、図書費、衣服費、交際費等の勤務必要経費のうち一定の要件を満たすものを言います。なお、丸7の勤務必要経費は650,000円が上限となります。括弧4、所得金額調整控除。丸1、子供、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除。その年中の給与等の収入金額が850,000円を超える給与所得者で、特別障害者に該当する方、または一定の扶養親族、または同一生計配偶者を有する方にかかる総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額、ただし1,000万円を超える場合は1,000万円となります。この給与等の収入金額から850,000円を控除した金額の 10% 相当額が給与所得の金額から控除されます。丸2、給与所得と公的年金等にかかる雑所得を有する場合の 所得金額調整控除。その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等にかかる雑所得を有し、その給与所得控除後の給与等の金額、及びその公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額が10万円を超える方にかかる総所得金額を計算する場合には、その給与所得控除後の給与等の金額、ただし10万円を超える場合は10万円となります。この給与所得控除後の給与等の金額と、その公的年金等にかかる雑所得の金額、10万円を超える場合は10万円となります。この公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。6. 退職所得。退職所得とは、退職に際し勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得を言います。括弧1、所得金額の計算。退職所得の金額は、退職金の額から退職所得控除額を差し引き、それに2分の1をかけて計算します。なお、役員等、勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払いを受けるものについては、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額となります。また、役員等以外の勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等以外の勤続年数に対応する退職金として支払いを受けるものについては、1、150万円と、2、退職金の額から300万円に退職所得控除を加算した金額を差し引いた残額との合計額が退職所得の金額となります。ただし、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた残額が300万円以下の場合は、その残額に2分の1をかけた金額が退職所得の金額となります。括弧2、退職所得控除額。退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のように計算します。勤続年数が20年以下の場合、40万円に勤続年数をかけて計算します。なお、計算した額が80万円に満たない場合には80万円となります。勤続年数が20年を超える場合、まず、勤続年数から20年を引いた数に70万円をかけ、それに800万円を足して計算します。なお、退職者が障害者となったことが直接の原因で退職した場合は、今説明したように、勤続年数に応じて計算した金額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。7. 譲渡所得。譲渡所得とは、土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得を言います。括弧1、土地や建物の譲渡。土地や建物の譲渡による所得の金額は、他の所得の金額と分離して計算します。この場合、譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える土地や建物の譲渡による所得を、長期譲渡所得。5年以下のものを短期譲渡所得と言います。長期譲渡所得の場合は、原則として、譲渡益に対し、所得税 15%、住民税 5% の税率を適用して税額を計算します。なお、譲渡益は収入金額から、取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。短期譲渡所得の場合は、原則として、譲渡益に対し、所得税 30%、住民税 9% の税率を適用して税額を計算します。なお、確定申告の際には、 所得税と合わせて、原則としてその年分の所得税額である基準所得税額に 2.1% の税率をかけて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。括弧2、株式等の譲渡。株式等の譲渡による所得の金額は、上場株式等と上場株式等以外の株式等である一般株式等を区分し、他の所得の金額と分離して計算します。上場株式等の譲渡益と一般株式等の譲渡益に対し、それぞれ所得税 15%、住民税 5% の税率を適用して税額を計算します。なお、譲渡益は収入金額から必要経費を差し引いて計算します。さらに、確定申告の際には、所得税と合わせて原則としてその年分の所得税額である基準所得税額に 2.1% の税率をかけて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。また、金融商品取引業者等に特定口座を開設している場合は、この特定口座での取引については、源泉徴収口座、または簡易申告口座を選択することができ、源泉徴収口座での取引は、確定申告不要制度を選択することができます。このほか、18歳以上の居住者等の方については、NISA、積み立て NISA が、18歳未満の居住者等の方については、ジュニアNISAがあり、金融商品取引業者等に、非課税口座、または未成年者口座を開設することにより、一定の条件のもと、その非課税口座、または未成年者口座で取得した上場株式等に対する配当等や、その上場株式等の譲渡益が最長5年間、積立NISAの場合は20年間、非課税となります。括弧3、土地や建物、株式等以外の譲渡。ゴルフ会員権や金地金、書画、骨董などの資産の譲渡による所得の金額については、事業所得や給与所得などの総合課税の他の所得の金額と合計し、その税額は累進税率を適用して計算します。譲渡した資産の所有期間が5年を超える資産の譲渡による所得を長期譲渡所得、5年以内のものを短期譲渡所得といい、所得金額は次のように計算します。譲渡所得の金額は譲渡益から特別控除額を差し引いて計算します。なお、譲渡益は収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡所得の特別控除額は50万円ですが、譲渡益が50万円より少ないときはその金額となります。なお、長期譲渡所得の場合は、譲渡所得の金額の2分の1の金額を他の所得と合計することになります。8、山林所得。山林所得とは、所有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡したり、流木のままで譲渡することによる所得を言います。所有期間が5年以内の山林の伐採、または譲渡による所得は、事業所得か雑所得になります。山林所得の金額は、収入金額から取得費、管理費、譲渡費用などの必要経費と、特別控除額を差し引いて計算します。山林所得の特別控除額は50万円ですが、譲渡益が50万円より少ないときはその金額となります。山林所得の金額については他の所得の金額と分離し、その税額は一般の累進税率よりも軽減された特別の累進税率を適用して計算します。9一時所得。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものでなく、労務や役務の対価としての性質や、 資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得を言います。例えば、次の ① から ④ のようなものが一時所得となります。1、生命保険契約に基づく一時金や損害保険契約に基づく満期返礼金。なお、生命保険契約に基づく一時金は業務に関して受けるものを除きます。2、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払い戻し金。なお、賞金品は業務に関して受けるものを除きます。また、払い戻し金は営利を目的とする継続的行為から生じた一定のものを除きます。3、法人から贈与された金品。なお、金品は業務に関して受けるもの、及び継続的に受けるものを除きます。4、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける放浪金。以上です。一時所得の金額は、収入金額から収入を得るために支出した費用と特別控除額を差し引いて計算します。一時所得の特別控除額は50万円ですが、特別控除前の金額が50万円より少ないときは、その金額となります。なお、総所得金額を計算する場合には、一時所得の金額の2分の1の金額を他の所得と合計することになります。10、雑所得。雑所得とは、恩給や国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金などの公的年金等、非営業貸金の利子、著述家や作家以外の方が受け取る原稿料や印税、講演料、放送借金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得を言います。雑所得の金額は、次の1および2の算式で計算した金額の合計額です。1、公的年金等にかかる雑所得の金額。公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。赤字の時はゼロとなります。2、公的年金等以外にかかる雑所得の金額。公的年金等以外の収入金額から必要経費を差し引いて計算します。この1と2を足したものが雑所得の金額となります。